詩編96編8節から13節、喜平牧師に解説をしていただきます。
それではご一緒に詩編の96編8節から13節をお読みして、この詩編を理解を持って、神様に賛美を捧げたいと思います。詩編96編、文脈のために7節から13節までお読みいたします。詩編96編7節、もろもろの民の所属よ、主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる装いをして主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ、国々の間でゆえ主は王である、まことに世界は固く据えられ揺るがない、主は公正をもって諸国の旅を裁かれる、天は喜び地は小躍りし、海とそこに満ちているものは成りとどろけ、野とそこにあるものは皆喜び踊れ、その時森の木々も皆喜び歌う、主の御前で主は必ずこらえる、地を裁くためにこらえる、主は義をもって世界を、その真実をもって諸国の民を裁かれる。詩の96編は宣教の歌として時々、覚えられています。しかしその宣教の言葉は、この神様を賛美する、また礼拝をする、その文脈の中に、置かれております。この詩編の96編、95編から99編まで続く、主が王である、神様が王でいらっしゃるという宣告、またその賛美をする詩編の一つとして数えられております。詩編の96編は2つの部分の構成になっています。前半は1節から6節、そして後半は7節から13節、まあ、ですが今日の賛美をする部分は後半のその1節目を除いたところになるわけですが、それぞれ同じ構成になっています。それぞれの部分が同じ仕組みになっています。はじめは神様への賛美で始まります。その賛美が前半の方では神様の栄光の宣告、宣教ということにつながります。新しい歌を主に歌えということが3回繰り返されて、そして救いの良い知らせを告げようと福音の言葉が出てくるわけですね。それに対して後半は神様を褒めたたえるということが3回出てくることは同じなんですね。この後半の場合は主に着せようという言葉が出てくる、それが3回出てきます。しかしそのそれは礼拝に今度はつながります。捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる装いをして主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ。神様の民の神殿の礼拝から全ての国々を呼び集める全世界の礼拝へとつながっていきます。そしてこの前半も後半も、この初めの部分は賛美礼拝また宣教ということで始まるんですけれども、これがそのそれぞれの後半部分に至っては理由に移っていきます。初めが賛美、そこからなぜ神様は賛美されるべきなのかという、神様の栄光そのものに切り替わっていく。前半では神様の御業のゆえ神様を褒めたたえるようにと言っています。神様の創造の御業、 また神様の屈しい救いの御業、それを思い出して神様を賛美するようにと言われる。しかし後半は王権ということが言われます。神様を賛美せよ、神様に栄光を着せよ、神様の御前にひれ伏せ、なぜならば主は王であるからだということです。10節のところ。そして全世界が、全被造物が神様を賛美する様子が書かれています。神様が全てを治めていらっしゃり、また正義を持ってこの世界を治めていらっしゃるからであるということです。そこで問題が出てくるわけですね。ではなぜ神様は罪ある人々を生かしておかれるのか、神様の正義は一体どこに行ったのか。それに対してこの最後の最後の部分で、神様が必ずこらえると、地を裁くためにこらえるということが宣告されているわけですね。そしてその神様が来られて諸国の民を裁かれるときは、それは栄光の時になります。神様の民が待ち望んだそのような時になります。そのことを覚えて神様をますます賛美し礼拝し述べ伝えるようにと、私たちはこの詩編を用いて神様を賛美しながら、私たち自身がそのことを本当に待ち望むようになる、そのようなことを経験します。今日は続いてダニエル書を、私たちはダニエル書から御言葉をいただきますが、ダニエル書で絶えず顕著な性質は神様の王権です。全世界、全歴史、神様を恐れない異教の国々においても神様が王であるということ。特に今日の箇所では主が歴史の王である、歴史の主であるということがさらにはっきり示される。そして私たちはその御前にひれ伏し、この方により頼むことを求められるようになります。この詩編の96編、神様への賛美の歌、神様の特にこの後半ではその王権、正義、裁きのゆえの賛美を私たちは歌って、これによってそれぞれの心を導かれて御言葉を聞くための備えとしたいと思います。それでは詩編の96編の意味を賛美いたしましょう。
主はこうせいもて Yeah.